よく聞く低血糖という、はい、こちらも気をつけるべきところですよね、
はいはい、その通りです。今トピックになっていて低血糖を起こさないように管理をしましょうというのが今の治療の流れになっています。
低血糖というのは高血糖の方が急に血糖値が下がる、はい、ということなんですか？
じゃあ低血糖のことからご説明いたします。まず人間の体が必要とするインスリンの量は常に一定しているわけではなく、食事の量や食事の間隔、運動量などによって変わります。飲み薬やインスリンの注射ではこうした生活のリズムの微妙な変化に対応できず、これが効きすぎて血糖値が下がりすぎるのが低血糖です。糖尿病の方で特にインスリンのお注射や飲み薬の中でもスルホニル尿素薬、グリニド薬などインスリンの分泌を刺激する薬剤を使用している方は低血糖に注意しなければならないことがあります。食事の間隔を空けすぎた時や食事の量が少なかった時、いつもより体を動かしすぎた時、朝食前に運動した時、飲み薬やインスリンの量を間違えた時、飲み薬の働きを強めるお薬を併用した時、こういう時にはいつもに増して低血糖に注意が必要です。また風邪とか胃腸炎などの時に血糖の変動が大きくなる時もありますね。こういう時にも低血糖に注意してください。まず血糖値が平均値で70まで下がると、たくさん汗をかく、発汗、手足の震え、体が熱く感じる、あとはドキドキ動悸がする、不安感、吐き気などという症状が出てきます。これらは血糖値が下がりすぎて引き起こされる自律神経症状、交感神経の刺激症状なんですね。血糖値の低下に対して体が発する警告症状です。さらに50以下まで血糖値が下がりますと集中力が低下してきて錯乱、自分では何をやっているのかわからない状態になる状態のことです。脱力、眠気、めまい、疲労感、ろれつが回らない、物が2つに見えるなどが起きてしまいます。これらは中枢神経の症状で、ブドウ糖の欠乏により脳細胞が正常に活動しなくなりつつあることを示すものです。この状態になっても糖分を取らないでいますと、さらに進行して意識障害が起こり、さらに進みますと昏睡になります。最悪のケースではそのまま死に至ります。他に空腹感、目のかすみ、頭痛など自律神経症状とも、この中枢神経症状とも言えないような症状も現れます。また誰でも同じように順序よくこれらの症状が出るわけではありません。個人差が大きいと言われています。血糖のコントロールが悪い、今まで300、400だった人が急に80になっても低血糖のこの症状が現れることがあります。低血糖を経験したら自分の症状をよく記憶して、自分の低血糖の症状の特徴を知っておくといいと思います。あとは大事なこととして、一度重症の低血糖、他の人の手を借りないと回復しないような大きな低血糖を起こしますと、血糖値が下がってもこういう代表的な低血糖の症状、交感神経の刺激症状が現れないで、そのままドンと血糖値が下がって意識障害や昏睡など重篤な中枢神経の症状が突然現れてしまう状態になることも知られています。これを無自覚性の低血糖と言います。本来なら体を守る自律神経が機能せず、血糖値を上げようとする反応が出にくくなるのが原因です。その後1ヶ月から2ヶ月間低血糖を起こさなければ、自律神経症状、中枢神経症状の域値は元の値に戻ります。糖尿病の合併症で自律神経が障害されている場合でも無自覚性低血糖が起きまして繰り返すことがありますので、注意が必要です。
では先生、どういった対処法があるんでしょうか？はい、
低血糖の症状が現れたら、まずブドウ糖、なければお砂糖でも構いません。これを口にすることです。この時余裕があれば血糖値を自分で測って低血糖であることを確認しましょう。ブドウ糖を10から15グラムを口に含んでしばらく安静にしています。15分ほど経っても回復しない場合は、さらにブドウ糖を同量、同じ量追加します。我慢して対処を遅らせますと、より危険な状態に至る可能性があります。糖分を取り、一時的に多少高血糖になったとしても低血糖を放置するよりはずっと安全です。あと、この放送を車で聞いている方もいらっしゃると思いますけれども、はい、車を運転中に低血糖ではないかと思ったら、周囲の安全を確認して 直ちに車を路肩に止めて対処してください。我慢して運転していると注意力が鈍ったり、ブレーキのタイミングが遅くなったりと事故の原因になります。薬物療法をしている人はブドウ糖を常に身につけておきましょう。飴や氷砂糖などでもこの血糖値を上げることができるんですけれども、溶けにくいんですね。何よりも溶けやすくて吸収の早いブドウ糖がおすすめです。もし手元にブドウ糖がない場合には市販のジュースを飲むのがいいです。低血糖で意識障害が出ると自分では何もできなくなります。こんな時は周囲の人に処置をしてもらいます。薬物療法を始める際には家族やできれば職場の人にも自分が低血糖になった時の対応を頼んでおきましょう。外出先で低血糖で意識障害を起こすこともありますので、自分が糖尿病であることや名前、自宅、病院の連絡先が分かるようなメモを携帯してください。専用の ID カードもありますので主治医の先生に尋ねてみてください。血糖値を厳格にコントロールするほど糖尿病に特有の合併症、網膜腫瘍や腎症、神経障害のリスクは確実に抑制できますけれども、一方でこの低血糖を起こしやすくなります。ただこの低血糖、近年の研究では、はい、低血糖が心臓などの血管の病気を増やしたり認知機能に影響を及ぼすことが分かってきました。現在では低血糖を繰り返す場合や高齢の方でインスリンの分泌を刺激するお薬、飲み薬を服用されている方などでは血糖の目標値が緩めに設定されるようになっています。最近飲み薬やインスリンの注射の種類が増え、低血糖を起こしにくい治療ができるようになってきています。患者さん自身も低血糖の知識を身につけ、規則正しい生活を心がけ、低血糖予防と血糖コントロールの両立を目指しましょう。
糖尿病というのはその血糖値が高いというお話がありましたけど、お薬が効いたり、またいろいろなことで劇的に下がっても危険ということなんですね。
そうですね。
なるほど、はいはい。